神戸新金三上公也の企業訪問。阪神淡路大震災から22年を迎え、これまで以上に地域の活性化にお役に立てる地域金融機関でありたいとの神戸新金の願いから、このコーナーでは地元兵庫で頑張る企業やお店などをご紹介します。このコーナーは夢ある未来のお手伝い、神戸信用金庫の提供でお送りします。
あなたの元で、あなたのお役に立てる神戸新金でありたい。
このコーナーでは毎週神戸市内や兵庫県内にあるいろいろな企業やお店、団体などを訪ねて、その歴史や今の取り組み、地域への思いなどをお聞きしています。9月7日8日の2日間、神戸国際展示場で西日本最大級の総合産業展示会、国際フロンティア産業メッセ2017が開催されました。ここでは神戸信用金庫も神戸信金ビジネスメッセ2017を同時に開催しまして、地域経済の発展を目指す目的で地域の企業をご紹介しました。そして優れた技術やサービスなどを提供できる企業や学校関係が出展しました。そのブースではそれぞれにこれからを見据えた取り組みが PR されました。で、今日はその中から株式会社山岡と神戸市立工業高等専門学校をご紹介します。まずは神戸市西区にあります株式会社山岡代表取締役の山岡哲也さんに会場でお話を伺いました。さて、株式会社山岡と言いますとね、もうリフォームでこの、新金ビジネスメッセでも毎年、
はい、
出展をなさってますけれども、
はい、
特にブースのところでは大々的に女性が寝そべってますよね。は
い、そうですね、まあ、寝そべってるわけじゃないんですけど、まあ、看板で、美女が入浴中っていうのは挙げさせてもらってます。
はい、というのがこれが、まあ、御社の商品でもあるわけですね。
そうですね、やっぱり産業メッセということで、まず見てもらわないと企業さんとつながることできません。そういう意味で、まあ、ちょっと女性の方に、まあ、水着になっていただいて、で、まあ、防水の塗膜の上に座ってもらって、
はい、
まあ、まず足を止めてもらうというような活動をさせてもらってます。
かなりあれは薄い塗膜といいますか、
はい、
ものですよね。
そうですね、もう1ミリの半分にも満たないような、うん、まあ、薄い塗膜なんですが、
はい、
まあ、ものすごい防水性の高くて伸びる塗材、
はい、
でこれをまあ屋根とか壁に塗ることによって、うん、まあ、建物を自ら守るというものですね。
はい、特に今力を入れてらっしゃることっていうのはどんなことでしょうか。
やはりね、ここに出展されているような、まあ、工場さん、まあ、倉庫、社屋ですね、まあ、そういったところ意外と毎年思うんですけど、雨漏りしているところが多いなっていうのを感じます。で、雨漏りしてて建築主に頼んだけども、なかなか、まあ、原因がわからないとか治らないとか、
はい、
でそういったところに、まあ、お伺いして、まあ、赤外線調査とか、まあ、専門的な調査をして、まあ、しっかりと雨を止めていきたいと。でプラスアルファは、まあ、そういった防水塗膜で、まあ、建物をしっかり守りたいなというふうに思ってます。
はい、これはまあ、メッセとしては企業向けというのが、まあ、どちらかというと主になると思いますけれども、はい、当然普段の仕事の中では、まあ、一般の、は
い、そうですね、もちろん戸建て住宅、はい、まあ、年間200棟ぐらい、
ね、
させていただいてまして、まあ、それも毎年お客さんがどんどん増えていって、まあ、うちの基本的に職人さんを、まあ、いかに教育するかっていうところ、うん、そこに力を入れてます。我々が売ってるのはあくまでこの塗膜っていう、まあ、ものではなくて、
はい、
その膜を作る技術っていうところにあると思うんですね。
はい、
でそれを作るのにやっぱり職人さん、塗装のやっぱり技能士であったりとか、うん、まあ、そこの技術がやっぱ大きく左右するのかなというふうに感じてます。
ありがとうございました。
はい、
とても明るくて元気いっぱいの山岡社長でしたけれどもね、はい、この防水塗膜というのが売りだと、うん、それも比較的こう薄い膜、これでまあ防水性能を高める、まあ、そういう製品の開発、そしてそれをしっかりとこう使う って言いますかね、設備するその技術というのが売りなんですよということをおっしゃっていました。はい、続いて神戸市西区にあります神戸市立工業高等専門学校専攻科2年の越本匠さんに会場でお話を伺いましたので聞いてください。越本さんは神戸高専の今は専攻科、はい、ということですが、これ専攻科というのはどういう科なんですか？
高専自体に本科というものが5年ありまして、はい、それを卒業した後にその高専の中でさらに2年間専攻科というものがありまして、それを卒業することによって大学の学位と同じ状態になる科に、
はいはい、でそもそもは本科では何をされてたんですか？
本科で機械科に所属していまして、はい、その機械に関することの勉強をさせていただいてました。
この新金のメッセのブースでは、はい、何か背負ってましたよね、機械を、は
い、それ真空吸盤を、実際に人が背負って、はい、壁を登ったりとか天井に張り付いたりができる機械になります。
真空吸盤ということはこう壁とかにピタピタとこうひっつきながら、
はい、そうです、
移動できるわけです。
はい、
はあ、これどれくらいのその重量耐えられるものですか？
片手分で最大理論上120キロまで耐えられます。
はい、片方で120キロ、はい、ということは両方で240キロ、
はい、
ということは、まあ、お相撲さんでも、
まあ、動かなければ大丈夫ですね。
あ、これはでも開発っていうのは実際どれくらいかかってるんですか？
そうですね、機械自体の開発としては大体2ヶ月ぐらいでパワーやらせていただきました。
実際これはどういう場面で使うというのを想定されてるんですか？
例えばレスキュー隊とかで、はしご車で基本的に救助するじゃないですか、
はい、
ただそれでも、はしご車が入れない場所がありますんで、そういうところで壁をこれを使って実際に登っていって救助したりだとか、例えばビルの修繕工事だとかですと、はい、足場を組まないといけないんで、そういう人件費だとか時間も削減できるというメリットがあるかな。
なるほどね。これ実用化っていうのはどの辺見据えてらっしゃるんですか？
安全面とかがちょっとまだ厳しいので、うん、なかなか難しいかなと思ってるんですよね、
は
い、
なんかこれで、ね、どこでも壁伝いに行けるという、はい、なんか雲男になる日も近い。
そうです、スパイダーマンみたいな感じに、
うん、じゃあそうすると今後はこの安全性の部分の技術、
そうですね、
そこの確立になるわけですね。はい、うん、将来どういう形の職に就きたいとかっていうのは？
そうですね、ロボット関係の仕事に就きたいなと思っています。
なるほど。こうした技術を、まあ、人ではなくてロボットにも応用できる？
そうですね、ロボットですとハンドの部分にこういうのを使うと物を破壊したりとか、うん、そのロボット自体が壁を登っていったりとかできるっていう。
なるほどね、はい、まだまだこれから技術の進化ありそうですね。
そうですね、
頑張ってください、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、こうした機械、まあ、真空吸盤といって、まあ、その機械をちょっとこうショイコのようにね、リュックのようにこう背負いながら、はい、手元にはですね例の AED の機械でバーンとあるようなぐらいのちょっと手のひらぐらいの、まあ、吸盤のついた取っ手のついてるもの、でこれをこう実際スイッチを入れるとピシューといってこの
ピタッ
とひっつくで当日は天井といいますかね、ちょっとこうブースの中にこう天井からぶら下がってみたりとか、いうのを、まあ、実際で体感をしたりっていう発表をされてましたんですけれども、まあ、これからその安全性の確立というところができれば、うん、そういう足場を組まずにビルを登っていったりとか、
スパイダーマンみたいになるっておっしゃってましたね
そういう技術がね確立されていくんではないかというお話でした。
神戸信用金庫お客様サポート部の小曽根です。優れた技術を持つ神戸信用金庫の取引先を多くの方々に知っていただくため、国際フロンティア産業メッセに来場された方の案内をいたしました。将来的なビジネスチャンスを探す貴重な機会であり、有効な場となる神戸信金ビジネスメッセをどうぞご活用ください。
神戸信金三上君也の企業訪問。このコーナーは 夢ある未来のお手伝い、神戸信用金庫の提供でお送りしました。番組ブログではポッドキャストとしてアップしていますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。